説教永遠の住処と題して増田琴牧師です。
皆様ご一緒に今朝礼拝を捧げることができます恵みに心から感謝をいたします。心を合わせて新しい週の初めの日を過ごさせていただきたいと思います。教会学校の夏季学校が夏にありまして、夜参加してくれた高校生や青年や教師の人たちと一緒にいろいろ話をしていました。青年たちが教会学校の教師を担っていてくれるということは、私たちの教会にとっては本当に大きな喜びであり、また支えであります。ある一人がテントのキャンプを経験してみたいとその中で言ったんですね。私たちは、私たちというのは私たち世代、小さい頃から教会に通っていた何人かは口々にですね、結構前は教会学校のキャンプもテントで行ってたことがあるよというふうな話をして盛り上がりました。夏になるとテントを張って飯盒炊爨をして おこげご飯を食べたり、そういうこう教会とキャンプって何かつながりがあるのかと思うんですけれども、教会生活とキャンプというのは切り離せない、夏の本当に楽しいひとときだったことを思い起こします。教会には伝統的にリトリートといいまして、日常を離れて自然の中で自分の生き方を見直したり、これから歩むべき道について考えたりする、そういう習慣あるいは習慣がありましたから、キャンプもそのような一環だったのだと思います。しかしもう少しキャンプはダイナミックで、自然の中で自分の命の営みや仲間と過ごす喜びを味わう大切な時でした。キャンプファイヤーを囲んで踊ったり歌ったり、自分の経験の大切な話を聞かせてくださる先輩の先生たちとの出会いもありました。そういう命との出会いと呼ぶようなことによって、教会は人を人格を育ててきたんですね。パウロという伝道者はコリントの信徒への手紙の中で、私たちが地上で生活するのはテントのようなものだと言うんです。私たちの地上の住処である幕屋と言っています。幕屋というのはテントのことです。パウロはこのテントという言葉を特別な愛着を持って語っていました。私たちはパウロという人はトルコヨーロッパ地方にイエス・キリストの福音を述べ伝えた伝道者、そしてさまざまな手紙を書いた神学者として記憶していますが、実は別の側面を持っていました。それは彼がテント職人だったということなんです。これはあまりよく記憶に残っていないことなんですけれども、実は彼は宣教活動を続けていくためにテント職人の仕事をしながら御言葉を述べ伝えていっていたんですね。ですから私たちの地上での生活が、それはテントを張るようなものだと彼が言うとき、それはテント作りの仕事をしながらただ頭で考えていたのではなくて、テントを作る、縫う、張っていく、そういう一つ一つの仕事をしながら、私たちの人生というのもこういうようなものなんだなと彼はきっと考えていたのではないでしょうか。テントと言いますのは一時的にそこで住まうために建てられる住まいです。テント幕屋は遊牧民が移動しながら生活する際に持ち運んでいた、そういう住まいでありました。主の民を幕屋とかテントで言い表すのはパウロが初めてではありません。考えてみますと、旧約聖書の一番最初の創世記の時からアブラハム、私はさすらいの一人のアラム人でしたっ と語っています。なんかさすらいのってかっこいい日本語なので、なんかこうかっこいいイメージなんです。さすらいの一アラム人っていうことは移住していた、定住するところを持たなかった旅から旅への、トラさんみたいな、そういう一人でしたと、彼は言ってるわけなんですね。で、そのさすらいの一人だったという旅から旅を続けていました。そして出エジプト記では、エジプトから出た民はカナンの民、カナンへ向けてなんと40年間幕屋での生活、テント生活をしていたというんです。これは私たちの今の社会でいうところの、いわば難民という状態だったと思います。40年間主の民はテントで仮の住まいを建てながら荒れ野を放浪しなければならなかった。しかしその旅は確かに放浪の旅でありましたけれども、神の約束の旅でもあったのです。私たちの教会がもともと属しておりますメソジスト教会、メソジストの流れのある教会にとっても幕屋というのは深い関係があります。18世紀から始まった信仰復興運動というのがあります。それはもう一度私たちの信仰を生き生きと復活させようという、そういう信仰復興運動の際に用いられたのも、新しい地に行って、そして伝道者の人たちはそこでテントを張って伝道したんです。幕屋伝道といいます。日本にも教会やさまざまな集いがこの幕屋伝道から生まれた教会があります。やはりこの天幕伝道というのはキャンプミーティングとも言われているんですけれども、テントとかキャンプというのは教会に非常に深い関わりがあることなんですね。パウロはこのテントにいる私たちはもだえ苦しんでいると語ったんです。もだえ苦しんでいる。で、このもだえるという言葉は私たちのほころびや弱さを表していますけれども、同時に私たちがですね、こう間を生きる存在だということだと思う。私たちは人間というのは人間と人間、人と人との間、そして人間と自然の間、天と地の間、永遠と今という間を生きている存在です。その間を生きている時っていうのはもだえがあるんですね。もだえというのは何かというと、引き裂かれるような思いの中でどうしたらいいかということを考えなければならない。本当はこちらを尊重したい、教会生活を送りたい、でも今家庭の事情があってなかなか教会に行くことが難しい、そういう時私たちは引き裂かれるような思いをしますね。この引き裂かれるような思いのことをもだえというふうに、パウロは地上で私たちが生きるというのはこの体を持っているということは必ずそういうもだえがあると言いました。間を生きるものとして私たちはもだえながら生きている。全く絶望しきっているわけでもありませんし、同時に全く安住しているわけではない、根っこを生やしてもうそこから動かないというのでもない、そういう間の中で私たちはこっちやあっちやという中でもだえながら苦している。しかしそうもだえながら生きていることは事実ですが、希望を持って生きているというのもまた私たちの真実です。やがては私たちの願いがすべて完全な形で私たちに与えられる時が来るということを私たちは知らされているからです。それが救いの完成の時です。私たちは今地上にあってこのテントのような仮住まいのような体を持って生きていますが、私たちが天に帰る時にはそこには救いの完成がある。神によって私たちが今完全に知られているように、私たちも神を知るようになる。それを救いの完成と言っています。 罪と死から完全に解放された体を着せられる、そういう時を私たちが与えられることをいつも心に覚えながら、私たちは実はこの地上の生活をテントを張るようにして生活しているのだ。パウロはそうこの手紙の中で語っているのです。そして私たちの今のこのテントのような、つまりテントというのは頑丈な建物よりは脆くほころびやすいものですね。そういう脆くほころびやすい私たちの天からテントが壊れても、天にある永遠の家が私たちには備えられているとパウロは語りました。永遠の住処です。パウロはここで非常に信仰の中身の微妙なところにこう入ってきている。それはどういうことかと言いますと、テントのような私たちの体は死によって全てもう滅んでしまって、それとは無関係に天上の住まいが与えられるというふうに彼は言わなかったんです。上から着るという言い方をしたんですね。なぜそういう言い方をしたのか、死後の世界のことをパウロはここで語っているんです。死後の世界、私たちには天上の住処、完全な救いの形が与えられる。でもそれは私たちの今のこの体や人生、生き方と全く無関係に与えられるのではない、上から着るように与えられるのだと言いました。それはどういうことなのでしょうか。コリント教会の周辺にはギリシャの思想をはじめとして、体というのは魂の牢獄のようなものなんだ、だから死をもってこの体から魂が解放される、それが救いだというふうに言う人たちがいたのです。そうなりますと、私たちは今地上で生きている生活とは死後の生活関係ない、何をやってもいい、どんなことをしてもいい、いやもう死んだら神様のところに行って全く救いに預かるんだから、私たちは今の生活がどうあれそんなことは全く関係ない、はいご破産でというふうにして神様のところに行くんだ、それが魂の解放だという人たちがいたんだ。でもパウロはそうは言わなかった。いや、復活の体を差し出されたイエス・キリストを見てごらんなさい。復活の体だったあのイエス・キリストの体には傷跡があったでしょう。傷跡があったということは、復活されたイエス・キリストの苦しまれたこと、労苦されたこと、重荷を担われたこと、それは忘れられていないんだよ。確かに残ってる。だから今の私たちが生活しているこのテントのような仮小屋のような体、もろく、そしてさまざまな重荷を担っていくたびに、そのことで心吟したり、あえいだり、もだえたり、そういう重荷を負っている私たち、その私たちが負っている重荷や苦労や、そして受けた傷は忘れられることはないんだ。天に帰った時にそのことを本当に私たち以上によく知っていてくださる方が私たちを迎えてくださるんだ。そうパウロは語った。だからこのテントのような体が全くなくなって天上の新しい住処だと言わなかった。上に着るようにと言ったんです。私たちは今こうやって生活している一つ一つのことが神様からの救いとつながっているんだということを、パウロはそのことによって表そうとしたのだと思います。なぜそのような生き方ができるのでしょうか。それはイエス・キリストへ目を向けているからです。私たちも礼拝というところにおいて天と地が結び合わされているのを感じます。今日は午後多摩霊園に行って納骨を行います。そして墓前礼拝を行います。礼拝のたびに 天に召された方々、今完全に神様の救いのうちにあられる方々が、私たちの間におられた時に行ってくださったさまざまなことを私たちは思い起こすことができる。あ、このところにおいて結ばれてるんだなということを感じます。それを決して無にせずに、神様の完成の時にその一コマ一コマを大事に用いてくださる方が、私たちを天に迎えてくださるっていうことなんですね。だから私たちの今日一日は永遠とつながっているんです。今という時は永遠とつながっている、そういう一日、そういう今なんだ。そのことと出会うのが私たちにとって礼拝という時だと思います。ドイツに一日の、仕事を終えて読むようなお話集があります。18世紀の作家ヘーベルという人が書いたドイツ・ロベン集という、岩村美で翻訳されている、一つのお話が本当に短い、一日にお仕事が終わって、そして炉端で少しみんなで話をするというふうな時に紹介された、そういう物語です。その中に2人の石切りの職人の話が出てくるんです。石切り、大変なお仕事ですね。大きな石を切って、そしてまあいろいろな建物の土台にしたり、建物を建てていく。今真田丸大河ドラマでやっていますけど、大阪城を建てたのは誰だ、豊臣秀吉、いや職人だっていう話がありますけど、石切り職人が石を切るから建物っていうのは建つんですよね。でその石切り職人になる2人がいました。でその石切り職人の2人、ある旅人が通りかかって、そして石の傍らで石を切って、船に乗せて町まで石を運ぶ仕事をしていました。ある人が、お前はそこで何の仕事をしているんだと聞くと、一人の人はつまらなさそうに絶望に駆られた声で、石を切っていたのさと言ったんですね。彼には石切りっていうのは単に苦しくて大変で厳しい労働でしかなかった。その同じ人はもう一人の石切りのところに通りかかりました。そしてもう一人の人に同じことを尋ねたんです。お前はそこで何をしてるんだい。すると彼はこう言いました。私はカテドラル、教会堂を建てているんです。同じ二人仕事をしている。一人にとってはその石切りの仕事は本当に骨折り損のような、これでしか生きていけないのか、食べていけないのかという仕事です。でももう一人の人は同じ労苦をしていても、私のこの仕事は教会堂を建てるんだ、神様の栄光を示すために用いられている仕事なんだ、そのことを知っていた。この二人は同じ仕事をしているんです。でもその生きている中に、心の内に抱えている喜びは違う。神様の御用のために私は本当にこのことを用いていただいてるんだと思いながら生活をしていた、その二番目の人にとって、日々のつらい仕事は神様の家に通じている、永遠に通じている仕事だった。そこにあるのは喜びということです。パウロは地上にあることは主から離れていること、まるで重力のように私たちは主から離れて生活しなければいけない、生きていかなきゃいけない、生活していかなきゃいけない、糧を得なきゃいけない、神様のことばっかり考えて生きられない、皆さんそうですよね。天に帰ったら完全に神様の救いに預かれるのに、でもこの地上で生きている間、パウロという人には喜びということがあった。それは帰る途上にありながら、パウロはひたすら主に喜ばれたいと言った。石を切る仕事、私の今の手の職、神様に喜ばれるためにそれをやりたい、捧げたい、 そのところに私たちが生きる一番大きな喜びがあり、支えがあり、目的がある。パウロが私たちにそう伝えてくれました。今朝これから多摩霊園に行って午前礼拝を行い、納骨を行うお二人の方々、100歳に近いご年齢まで本当に周りの方々にお支えをいただきながらご生活なさっていた方々です。私はこのお二人の方々、この教会の礼拝堂で葬儀を行わせていただいたこと、本当に大きな喜びでした。その人生には礼拝があった。そして教会での生活がどれほどこの二人にとって大きな喜びだったでしょうか。周りの信仰の生活ということをよくわからない方がもし見たら、大変じゃないの、毎週日曜日日曜日教会に行ってご奉仕もして、そんなに大変なことなんで続けてるの、思われた方もあったかもしれません。でもご本人はよく知っておられたんです。大変であっても神様のところにあって、そして喜んでいただけるっていうことが、私の生きるっていうことの一番大きな喜びだ。神様に喜んでいただく生活というのが、教会につながっていることによって私は思い出すことができる。この日もう一度私はそういうものとして作り変えられる。信仰の先輩がそのように証しをしてくださっているこの場にいるということは、私たちにとって本当に大きな励ましであり、また希望であり、感謝であります。最後に、今朝は先ほど司会者のお祈りにもありましたように、10月の第1週世界生産日、世界宣教の日です。私たちは世界中の教会がこの日共に生産式を祝う、そのことによって教会の一致を覚えようとしているのです。私たちの歩みは途上にありますから、今生きている間同じキリスト教会であるにもかかわらず、さまざまなところで分裂があります。分かれています。分かれながら同じ礼拝をしています。でも今日は私たちは目を上げるんですね。そうだ、私たちの住処は天において一つだ。今は分かれているけれども、天に帰った時、私たちは主のもとに一つの住処を与えられている。その思いを持って、今日は世界中で礼拝をしている人たち、生産式を祝っている人たち、そして隣人に、あなたも教会に来ませんか、ここには喜びがありますよ、そう伝えている、ロークをしている一人一人と共に祝おう、そういう日です。しかしもう一つのこと、テントと言いました。私たちは夏でキャンプの間、短い期間、まあ飯盒炊爨でたまたまその、まあいつもはやらない焚き火を焚いて、そして飯盒炊爨やったり、キャンプファイヤーやったり、テント生活楽しいな、いい思い出だな。でも現代でテント生活をしている人たちはそうではない。難民になって、自分の生きる地を奪われて、そしてその場所で生きていくことが政治的に社会的にいろいろな状況の中で厳しくなって、命からがら自分のふるさとを追われてテント生活をしている人たちがいる。日本の社会も原発の事故の後に、自分のふるさとや自分が生きてきたところではない場所で生きている人たちがいる。台風の災害の後、震災の後、自分たちの今の家ではないところで仮設で生活を続けている人たちがいる。私たちはテントという言葉でそのことを今日は思い出したいと思う。一緒に生産式を行うときに、そういう一人一人の命が本当に支えられる社会にあるように、神様が私たち一人一人にそういう希望を灯してくださるように、そのことをご一緒に祈りたいと思います。今日礼拝に集ってくださった皆様お一人お一人は神の国の先駆けです。 聖餐式を分かち合うときに、私たちは心の中にろうそくを灯すように光を灯して帰る。この現実の厳しい困難な、そして混沌とした社会の中にあっても、目指すところはちゃんとある。旅はしてますけど、当てのない旅ではありません。約束の住まいに帰る、そういう旅を私たちが与えられているということを、ご一緒に感謝してこの世の旅路を続けていきたい。そして同じ時代を生きている多くの人々のために祈り合わせるものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝あなたが私たちと共にいて、今この時も身元に来よと声をかけてくださいますことをありがとうございます。今私たちはあなたの恵みによって地上での生活、関わりを続けています。うまくいくこともありますし、うまくいかないことも多くあります。でもその道を切り開く力を、知恵を、信仰を神様が与えてくださっていることを信頼して、この週も歩み続けていくことができますように、主の豊かな聖霊を与えてください。今朝私たちは現代、さまざまな理由によって自分のふるさとを離れて生活することを余儀なくされている一人一人のことを覚えます。世界にとってそれは祈りを合わせなければならない、知恵を合わせなければならない、そして勇気を持って決断しなければならない事柄です。どうぞ私たちができること、考えていくこと、そして手と手を合わせていくことを示してください。世界中の教会とキリストによって召されている一人一人がそのことについて祈りを合わせ、なおあなたによって召されているところにおいて必要なことを成していくことができますように、感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。